Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください、お願いします。最近のプライベートはどうって書かれてるんですけど、充実してますよ。美味しいものいっぱい食べてるしね。あ、ピザ、あとハンバーガー、あ、お寿司も好きなんですけどね。私お寿司の次ぐらいに結構通ってるのはハンバーガーなんですよ。そう、ハンバーガー巡り結構好きで、グルメバーガーってあるじゃないですか、がっつり系の、あれがすごい好きで、トマト食べれないんですけど、トマト抜きなんですけどねそう、ハンバーガーめっちゃ好きで食べてるかな。あとはなんだろう、なんか変なメモは残ってるんですよね。ちょっと皆さん、なんかちょっとあるあるなのかわかんないんですけど、疑問なんですけど、歩いてる時とか話してる時に、あのバスケのシュートの練習したり、あのバットのスイングをしてる人ってなんでなんですかなんかこう友達と歩いててシュッて、なんかたまにやって、こう歩いてシュッてやってとか、バットのスイングは歩いててないですけど、こう暇になった時にバットのスイングする、特に大人いるじゃないですか、あれって自然とそうなっちゃうんですかっていう疑問。ただなんかすごい話してて動いてんなと思ったら、なんかバスケのシュート練習してるみたいな。別に全然いいんですけど、なんでなんだろうなと思ってなんかすごいよく見かけるんですよね、趣味でやって、まあ趣、そうですよね、趣味でやってるのはすごいわかるんですけど、なんか話してる時なんかドラマみたいだなと思ってなんか大人の人によく見かけるな、なんかすごい俺やってる、ああそうだね、え、それでありますよね、やっぱありますよね、やったことあります、なんかちょっとゴルフのスイングとかなんか話してる時にないですかなんかそれあるあるだなと思っていや別にいじってるわけじゃないんですけど、あ、はいダンサーはあるある、まあ確かに私、いやでもそんなしないかな、話してる時にダンス、それはフリー確認の時とかするけど、なんかすごい本当に日常会話みたいなしてる時に、そういう場面にちょっと遭遇したことが何回かあったので、そのスイングしてたりとかバスケのシュートしたりとかしてる人にね出会ったんですよね、この間街中とかでも。わ、でもなんかすごいエモいなと思って、いやだからドラマみたいでね、ドラマみたい、なんかドラマのあの彼氏と彼女が、その男の子の方がそういう練習してる、で私はなんかここから会話してる、ちょっと離れたところでみたいな、そういう想像ができていいですよね。やってるぜモンドじゃない、なるほど、じゃあ見かけたらそういう風に思っていいんですねまあそんな風には思わないけどなんかそう気になったか聞いてみたんだけど、ちょっと疑問を残していたなと思います、こういうメモね。あとはあれか、あのこの間唐揚げ食べたって言ったじゃないですか、にぶちゃんとひなと3人で唐揚げ食べたんですよ。で待ち合わせしてて、駅でね私待ってたんですけど、ちょうどそこにエキスキューズミーって海外の男性で、結構身長高くてやっぱ海外の人だったから、で話しかけられて、ここどうやって行くんですかみたいな聞かれたんですね。あ、初めてじゃないけど、がっつりこう聞かれるの久しぶりだったから、あのネットで調べて、あ、go straight right turn みたいな感じで、でその場所が多分駅間違えてて、隣の駅だったのかな、20分ぐらいかかるんですよ。でなんか私もあの go straight とあのライトレフトじゃさすがに伝えきれない感じの道順だったんですね、これを。でさらにあの本当に英語しか喋れないような雰囲気の方で、で、あの、スーツケース1個だけ持ってて、で、1人だけなんですよ。あ、どうしようと思って、そこに、ちょうどニブちゃんと待ち合わせてたので、ニブちゃん来たんですよ。で、さ、待ち合わせて、おうおうみたいな感じになって。そう、3人で、あの、でも、悩んだんですけど、20分送ってくかと思って。うん。伝えられなくて、なんかその解決方法も、ね、英語も喋れないから、私たち。だから、あ、じゃあ、Yes, come on! みたいな感じで、20分間、その人歩くことになって、一緒に。 で、にめちゃんに状況説明して、ちょっと連れてかなきゃいけないから。で、なんか、まあ仕方ないから始まるじゃないですか、その道のりが。で、まあいろ、まあ質問されたんです。students? みたいな。学生ですかみたいな。No, no, no. What job? みたいな感じで職業聞かれて、ジョブ?なんだってなって、二人で考えて、エンターテイナーって言ったんですよ。で、エンターテイナーで伝わんなくて、って絞り出して、シンガーって言ったんですよ。シンガーって言っちゃって、そしたら、日本の、なんか、女性の、シンガーに出会ったことがない、みたいな。そりゃそうだろ、みたいな感じなんですけど。ぜひ歌ってみてくれ、みたいな。その場で言われ、英語でね、なんか、そんな感じで言われて。いや、無理無理、ノー、ノー、ノー、ノー。街中すぎて、ノー、ノー、I am shy girl, みたいな言って。そんな会話をずっと、そうそうそうして、20分間歩いてて、やっと着いたんですね。あ、なんか途中もいろいろあったんですけど、なんか、神戸牛が食べたいみたいなこと言い出して。Where? 神戸牛みたいに言われて、なんか、にぶちゃんに神戸牛担当になってもらって、神戸牛探しをちょっとしてもらって、で、なるべく、なんか、チープ、安い感じの、神戸牛なの、高いのダメみたいな感じで探してあげて、で、ホテルも探してあげて、ホテルまで連れてくんだから、いろいろ大変だった最後に、ついてね、なんとか、で、ありがとうございました、みたいな感じで、今度お礼がしたいから、なんか、連絡先とか、みたいな言われて、あ、ノー、ノーノーノーみたいな。もう本当に伝えられなくて、なんて言ったらいいか全然わかんなくて。にぶちゃんに、その翻訳機みたいのが、あるじゃないですか。スマホで、なんか、日本語で、気持ちだけで十分ですっていうのを日本語で入れたんですけど。マジで英訳したら意味わかんない文章になっちゃってなんか日本語表現すぎるじゃないですか気持ちだけで十分ですっていう言葉が意味がわかんないみたいになってとりあえずこの後予定があるのでできませんみたいな感じで言ってでなんとかそこで終わりになったんですけど本当に20分一緒に歩くっていうのは大変です優しい優しいですかありがとうございます。私のツボポイントは、シンガーって言って歌わされそうになったところと、そう、気持ちだけで十分ですっていうのは、ちょっと英語にはできないっていうことで知りましたね。一人でフランスの方っぽくて、フランスのおすすめな場所みたいな、なんか教えてくれたんですよね。なんか南のフランスがいいよ、みたいな言ってくれたんですけど、単語でしか聞こえてこないから全然わかんなかったんですけど、行動力すごいなって思いましたね。大変だった。
素晴らしい
、うん、いや英語できなきゃなってすごい思いました。英語全然できないねみたいな感じで言われて。いや、できないね。翻訳機頑張って使ってたんですけど、日本人すぎて伝えられなかったですね。皆さんも英語勉強しましょう、一緒に。意味わかんないおしめになっちゃった感じですね、
はい、
ということで1曲目いきましょうか。ノーバシーズさんでプリティオールドマン。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
コーナーに行く前に一つお知らせ、明日12月9日土曜日と10日日曜日は日向坂46ハッピートレインツアー2023追加公演ということで、会場は神奈川県 K アリーナですね。初めて立たせていただきます。これは日向坂にとって2023年ラストライブになるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。これをねちょっと言うの忘れてたんで言わせていただきました。ということでコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーです。金村さん、これわかりますよね。はい、こちらのコーナーでは洋食屋さんの平たいライスはうまい、食事中に飲むキンキンに冷えた水が一番おいしいなどの持論を持つ私金村美久がわかると共感しそうな持論を皆さんから募集しました。ただのあるあるじゃなくて、いかにちょうどいいところをついてくるかがポイントです。はい、群馬県の盆栽片手にぜんざいさんからいただきました。ありがとうございます。焼肉屋さんでもらえるペパーミントの飴玉、とんでもなく美味しいと思います。ミクティならこの気持ちわかるよね。これは 大中小で分けたら、あるある度大中小で分けたら、小中ぐらいかな。肉の方が美味しい。お口直しさん美味しいですよね。私は、柚子の味のアイス。アイス、うん、そう。柚子味のアイスが好きだし、ほうじ茶と一緒に食べるのが、は好きかも。ガムとか飴は日によって取ったり取らなかったりって感じだから、絶対になきゃいけないっていう気持ちではないかも私は。まあ少数派なのかな。でもこういう感じのねことですよ、つまりね。うんうん。愛知県のなで方にリュックサックさんからいただきました。ありがとうございます。飛行機のドリンクサービスのスープめっちゃうまい。金村さん、この気持ちわかります？はい、わかります。これは確実ですね。絶対に頼みますね。あのオニオンスープね、コンソメスープかな、なんかいろいろありますけど好きですね。スープ飲んじゃいますよね、あの中だとね。この間も飛行機乗る機会あったんですけど、2階で回ってくるっていうね、特大サービスのね飛行機だったんですよね。だから1回目リンゴジュース飲んで、スープを2回目に乗りましたね。どっちもねやっぱね、飛行機で飲むときが一番美味しいですからね。リンゴジュースもね、飛行機で飲むリンゴジュースが一番美味しいからね。はい、そこは譲れないね。ありがとうございます。とってもあるある。三重県の丹鍋さんからいただきました。ありがとうございます。僕は食に関して譲れない持論があります。それは柿の硬さです。柿の硬さ、柿は硬ければ硬いほど美味しいと思う。あー、美味しいと思っています。柔らかい柿は、じゃあどうです、ミクティはどうですか。うわー、なるほどね。いいとこついてくるわ、すごい。うわー、どうなんだろう。まあ、確かになんか売れすぎてる柿はなんか、うん、確かにあんま好きじゃないかも。まあ、硬ければ硬いっていう、まあ、もちろんね甘くはあってほしいんだけどね。緑だったらダメだけど、わかるわかる、これはわかるね。いい着眼点ですね。すごいわ。いや柿はそうだわ。売れすぎてる柿ってちょっと嫌だもんね。なんかなんでだろうね。甘さは高いんだろうけど、うん、やっぱその食感的なことなのかな。あ、最近私やっとあの果物の皮剥けるようになりました。遅っ。
え、
メール来てました。あ、そう言ったからかも、メッセージで。でも恥ずかしいからいいです。恥ずかしいからいいです。山口春代に言ったら、それもできないんですかって、あの煽られました。あ、リンゴで、はい、あ、今はリンゴと柿もこの間剥いて、柿ねちょっとあのつるっね、うん、してるもんね。でもじわじわ上達してるので頑張ります。はい、高知県のもちもちもっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。私の持論は、お寿司屋さんでお寿司を食べながら飲む赤だしは普段の倍美味しいです。なるほど。いや美味しいよね。いやわかる。お寿司屋さんので出てくるそういう汁物系ってやっぱクオリティがやっぱ全然違いますよね。なんか多分だし、エビとかそのやっぱ使ってくださるじゃないですか。そこがねやっぱね、家庭では表現できないやっぱ美味しさをね作ってるんですよね、あれは。わかる。あとね、あの赤い酢飯のお寿司あるじゃないですか、うんうん、赤いシャリの、あれ美味しいですよね。あんま、その高級なお店とかでよく見るじゃないですか。で、これってなんかやっぱすごい違いあるのかなって思ってた。今色は全然違うからわかるんですけど、やっぱ味も全然美味しいですよね。なんか、まずお酢のなんか酸っぱさのなんか風味がまず全然違くて、で、さらに上品。かつ、ネタとのこう融合度が高い。まあそれは握り方もあると思うんですけど、まろやかとかいう、ああそうですね、あ、角ないですね。本当に美味しいですよね。この間の東京カレンダーとかでもこの赤いお酢のねシャリだったんですけど、美味しいなと思って。やっぱり神奈川県のヘニョヘニョプレスさんからいただきました。ありがとうございます。ミクさん、こんばんは。こんばんは。僕の持論によると、フレンチのコースに出てくるパンは硬ければ硬いほど美味しいです。いや間違いないね。わかるわかるわかる。 美味しいよね。マジでバケットって美味しいですよね。私の兄がめっちゃバケット好きなんですよ。なんかなぜか美味しい。あー、フォカッチャね、ありますね。フォカッチャとバルサミコ酢みたいな感じで出てきて美味しい。あれね、最高。食べちゃうね、お腹いっぱいになっちゃうんだよね最初に。それでね、最高。埼玉県のお化けフォークさんからいただきました。ありがとうございます。みくちゃんこんばんは。こんばんは。これは自分なりのマイルールなんですが、カラオケに行った時に1曲目に歌うのは店員さんがドリンクを持ってきてくれたからと決めております。店員さんからは何も思ってないと思いますが、歌っている最中にドリンクを持ってきてくれると、あ、ありがとうございますのような何とも言えない雰囲気になってしまうのが苦手なためです。ちなみになかなかドリンクが来ない時もあるので、その時はカラオケの CM 等をただ眺めている時間で、めっちゃわかる。あ、すいません、ちょっとめっちゃわかりすぎて歌ってしまいましたけど、あの全く一緒です。私もそうです。あの一人でカラオケとかすごいよく行くんですけど、まずワンドリンクその頼むと待ちますね私も。で結構すぐ来ることが多いですけど、まあ来ない時も私も歌わずにあのスマホを見たりとかしてますね。一緒ですね。誰もだって本当に歌ってるとこも別に見られたくないもんね。うん、なんかごめんなさい、カラオケ店員さん、ごめんなさい。でもそれもすごい理解されてると思うから、あのね、いいんですけどね。こういうのわかるわ。千葉県の空、皆さんからいただきました。ありがとうございます。金村さんが共感してくれそうな持論は、服の上から腕時計をするやつはダサいということです。くー、こんな人はなかなかいないと思いますが、こういう人は大抵ファッションに関して全く関心がないので、服の下に腕時計をするより服の上に腕時計をする方が機能的だと考えています。そのためファッションより機能を重視することでどんどんダサくなっているのです。金村さん、僕のこの持論共感してくれますか。いや、これはね、見ないよね、あんまり。昔か、でも細身の服とかだったら、あれ、ダサい、ダサいかもね、ちょっとね。いないね、いないですね。関係ないんですけど、小学校の時の先生で、なんか理科の先生なんですけど、中につけてるんですね、時計を。でもこう白衣を着てるから、こう被ってるんですよ。で、見るときに毎回こう、格好つけてめくって、今はね、って見せてくるっていう先生の真似をするのがすごい流行ってた時期があったんですね。だから、まあ下につけてても、ちょっと、めくり方次第ではちょっと、ダサめになっちゃう時があるので、皆さん気をつけてください。いや、でもこのなんか、違和感があるとは思わないっていうか、そういう人いたな、みたいな、もちろん記憶にはあるんですけど、腕時計まずしないんで私。する人としない人だったら、しない人の方がおシャドウ差が下ですよね、
うん、
あ、じゃあします。だってスマホあるからなーとか。
まあでもしてないよ、あ
んまり。ね、日向の中でも腕時計つけてる人は2人とか3人とか。さあ、アップルウォッチですね。腕時計って悲しいですね。なんか時代とともにだんだんつける人がいなくなって、だったらこうやってなんか服の上からつけてる人もちょっと腕時計的な立場からするとありがたいですね。
でも男子はしてるよ。
あー、好きですよね、なんか高い時計、
うん、
なんで好きなんですかあれって。車とかわかるんですよ、実用的だし。
時計と靴、
あ、靴か。靴ってそんな高いんですか。高、そうなんだ、うん、せいぜい3万円ぐらいかと思いました。そうなんだ。まあ、スーツとかは高そうだけど。もうそれはわかる。スーツも機能的だし。まあ、時計も機能的か。
やり手なビジネスマンは時計と靴でわかるよね。
ああ、まあ確かに靴は綺麗なに越したことはないですよね。私本当に。スニーカーばっかり履くんですけど、普段。なんだっけな、大好き日向坂っていう、芸人さんと日向坂で、特番みたいなのやらせていただいて、玄関のとこに、学校で撮影してたので、メンバーの靴がね、その、証拠口みたいなとこに並んでて、なんか一人、ソールが黄色い汚いスニーカー履いてるやついたぞ、みたいなことで、なんか言われてたらしくて、絶対私なんですよね。超恥ずかしくて、なんか私はもともと結構ちょっとイエローベースのスニーカーのインソールだったから、それがちょっと いいなと思って買った部分もあったから、なんか恥ずかしい。あ、でも結構ボロボロになってきちゃってて、なんかそれ履き潰してるのすごいダサいのかなとかって今思い出しました。そうだったわ。なんかヴィンテージとか、なんか古着とかがやっぱ好きで、落ち着くみたいな感じがあるから、新品のピカピカの靴とか、あの時計とかよりはそういうのをこう好んで着ることが多いから、そういう価値観はまだ持ち合わせてないですね。何百万の時計買おうとかね、将来のパートナーの方よろしくお願いします。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。ミク金村の最新おしゃ選曲。こちらのコーナーではですね、金曜日の夜をさらに華やかに彩るおしゃれソングを私がセレクトさせていただきました。最新のおしゃソングを皆さんにお届けします。今宵のテーマ選曲は、東京スカパラダイスオーケストラにハマってます。あの、最近聴いてる曲を探したんですね、今日も。あ、この企画あると思ってね。で、見たら、最近あの、スカパラさんの曲、コラボをされてる曲とかをたくさん聴いてたので、ちょっとご紹介改めてしようかなと思いまして。はい。まず1曲目、東京スカパラダイスオーケストラさんの、美しく燃える森、フィーチャリング、奥田民生さんですね。キャー、これですよ。これは結構皆さんご存知の方多いんじゃないですかね。何で聴いたんだろう。なんか CM とかになってました？なってますよね。なんかそれで、あ、この耳馴染みある曲だなと思って最初聞いてたんですけど、まさかこう歌ってる方が奥田民生さんということで、あ、私なんかもうスカパラさん、あの、共演させていただいたことあるんですけど、歌ってるのかなって勝手に思ってて。そう。楽器を演奏されてて、こうコラボでそういう歌手の方とかが歌ってる。で、こう曲として成り立ってて、すごい演奏も素晴らしいし、その歌ってる方もプロだし、プロとプロのこの掛け合わせ、最高に豪華な一曲だなと思って、それがね、もうね、毎回その色が全然違って素敵なんですよね。これは一番最初に知った曲っていうことで、今回一曲目に挙げさせていただきました。はい。さあ、続いてですね、同じく東京スカパラダイスオーケストラさんのモンシロチョウ、フィーチャリング石原慎也さんですね。これはですね、何時知ったのかな、 TikTok 見ててかな、最近よくあるんですけど、 SNS とか見てて、で、わ、この曲すごい、イントロからすごいいいと思って、あの、最初の声、あの、サウシードッグの石原さんなんですけど、ソロから始まって、で、あの、管楽器の音がバーンと入ってくる感じがめっちゃかっこいいイントロだって思って、引き込まれたのが最初。で、もう曲の、なんか、コード進行なのかな？めっちゃ好きで、なんか、歌ってて楽しい。歌ってないんだけど、私は。なんか歌いたくなっちゃうぐらいの疾走感と、途中である、チャラン、チャラチャン、チャンチャンみたいな、やっぱちょっと吹奏楽部の血が騒ぐ感じのパレード感、超最高ですね。さらにこの石原さんが途中でチューバで参加されてる映像もちょっと見させていただいたんですけど、そういうなんかスカパラさんとアーティストさんの楽器コラボみたいのもすごい素敵。私もちょっとアルトサックスやってるので、いつかお待ちしてます。じゃあ3曲目いきましょうか。同じく東京スカパラダイスオーケストラさんで、青い春のエチュードフィーチャリング長屋春子さんです。くー、もうイントロ聞いてください。お願いします。最高。もう、はい、はい、はい。もう、同じことをちょっと繰り返してしまうんですけど、こう、アーティストさんの声がまずありますよね。最高ですよね。そっから、バーン、パラッタンダって、ここですよね。もう、最高潮。もう最初から心うわってくるからちょっとずるいですよね。雰囲気。なんて言うんですかね。こういう管楽器だと、なんか大人っぽい楽曲とかもできるじゃないですか。けど、結構アップテンポで、盛り上がる曲がとっても多くて、ぜひライブとかで絶対見たらめっちゃ感動する。ちょっと探してみようかな。ライブ。 楽器ってやっぱり本当に肉声の声ももちろんすごい最高なんですけど、楽器の音って本当にホールとかでめっちゃやっぱ楽器の響き方するじゃないですか。大好きなんですよね、そういう音楽の入ってくる感じが。だから生バンドとかで日向坂でねライブするのとか本当に夢で、お願いします誰か。はい、
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。いやー今日は良かった、引っ張られなくて。前回結構ネガティブゾーンに陥っていたので、本当に最初のエピソードトークがまず大丈夫かなって感じだったんだけど、良かった良かった、何度か終えられたわ。ありがとう、皆さんいつも支えてくれてありがとう、本当に頑張りますこれからも。ということで、番組へのメッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントはyoki_tfm です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして、私のインスタグラムのアカウントですね。@miku_お寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。そして来週、12月15日の放送はスペシャルウィークです。恒例のプレゼントなどもありますので、ぜひお聞き逃しなく。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の金村美久でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。お疲れ様でした。カラオケ行きたいですね。カラオケ会やりましょうね。本当ですか。よし。
え、それは何、歌いたい曲、それでもリクエスト。
あ、リクエストでもいいですけど、歌いたい曲どっちも。そうですね、じゃあ私知らない曲だったらね歌えないから、まあでも日向の曲だったら歌えるし。え、全然。でもたまにそういうメッセージアプリとかでアカペラ送ったりとか、その前も言ったウクレレ弾いて送ったりとかたまにしてるので、まあ別に決めて。やった、嬉しい。なんか今カラオケ行きたくて、でも行くその隙間時間がなくて困ってたのでやばい、ラジオカラオケだと思ってる何かな。絶対歌いたい曲、いつも歌う曲なんだろうな、カラオケで。お箱は、え、恥ずかしい。
やるでしょ。
あ、そっかそっか、ごめんなさい
何言ってんの
なんかいつも歌う曲、なんか一人でやっぱ歌ってるから結構アニソンとかになっちゃうかな。からゴッドノーズはね、結構確率で歌いますね。知ってます、
名前だけ知ってる
鈴宮春日の、うんうん、あとなんだろうな、もっとライトな感じでいくと愛子さんとか、愛子、うんうん、さん縛りで、そうニブちゃんとカラオケしたりとかもしたことあるし、あと何歌ってんの、なんか最近好き、何でもいいですよ、流行りの曲とか、
歌ってほしい曲を
ハンプバックとか、
うん、送ってもらって、
はい、
でまあ歌えるかどうかはミクちゃんに選定してもらう？
あ、そうですね。なんか自分で決めるよりはやっぱ決めてもらった方がいいかも。なんか自分から歌えますみたいな感じだとちょっと恥ずかしいかも。あ、これ歌うんだみたいな。
歌える、歌えないで。
あ、そうですね。これ歌えます。浜田海夫さんみたいな。
キー大丈夫かな？
あ、どうでしょう。
全部元気になっちゃうけど。
あ、いいですよ。
まあダメだったらやめる。
ダメだ。そうそうそう。でも割かしその低音でも高音でも中音でも。いける方だと思ってます。一回このラジオで流した曲とかは多分いける。昔の曲や、私が流した曲なら私が好きな曲だと思うので、全然リクエストしていただいても。
年末か年明けだね、
はい、おーパーティーですね、うん、うちの平気系もうポンポン系で、うん、本当ですか、うん、あ、よかった、このタイミングでちょうど今ちょっとなんか歌いたい気分でした
テレビもカラオケ番組多いしね、年末とかね。
ね、多いですよね最近。多い。ラジオでもありますか、カラオケ番組。あ、あるんだ。へえ。一人だとやっぱ寂しいから、ハルハル入れると嬉しいな。
一人
で。うん、やりたいやりたい。 そしたらハルハルはすごいやっぱよいしょしてくれるからさすが先輩さすがって言うと絵が見えもうここにいるのが見えるすごいで私がいやそんなことないよとか言ってやばいね調子乗っちゃうからやっぱやめようかなどうしようい
やいやいい
やったお楽しみに近日公開オーディー